お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月20日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。国際 NGO ワールドセントラルキッチンのスタッフで中東ガザで人道支援活動をしていたオーストラリア人のゾミー・フランクコムさんがイスラエル国防軍による攻撃を受けて死亡した事件で、イスラエル政府が攻撃の責任者に対して刑事訴追を行わないことを決めました。オーストラリアのペニー・ウォン外相は説明責任を果たしたというにはほど遠いとして、イスラエル政府にさらなる説明を求めています。ウォン外相はヒラル・ニューマン駐オーストラリア・イスラエル大使に電話し、オーストラリア政府の見解をイスラエル政府に直接届けると述べました。イスラエル国防軍は深刻な過失によって兵士たちは支援スタッフが乗った車列にハマスの戦闘員が乗っていると誤認したと説明しています。このニュースはウォン外相がフランクコムさんの活動を称え、ゾミ・フランコム人道支援賞の創設を発表した後に届きました。発表の場にいた無所属のアレグラ・スペンダー議員は、イスラエル政府の決定に多くの人が落胆していたと述べました。家族が彼女が持っていた人間愛、彼女がもたらした贈り物、そしてどれほど彼女が困った人たちを助けたいと思っていたかを話していました。ですから多くの人が落胆したと思います。これから何ができるのかを見極めるためにはもっと詳細を知らなくてはなりません。説明責任という点で他にどのような選択肢があるでしょうか。なぜならこれは明らかに人道支援を行う車両への攻撃でした。間違いであったとしても人道支援を行う車への攻撃です。今私は状況を理解しようとしています。スペンダー議員でした。オーストラリアの国が抱える負債の額が初めて1兆オーストラリアドルを超えました。野党議員らが労働党政権による過剰な支出を非難しています。国民党のデイビッド・リトルプラウド議員は、労働党政権がジム・チャーマーズ財務相の下で過剰な支出を続けているとし、保守連合政権の時代と比べて政府支出が1890億ドル多いと指摘しました。財務省は支出を管理しきれておらず、そのツケは国民が払うことになります。そして残念ながらそれは住宅ローンの金利の上昇という形で現れます。そしてまたインフレも制御不能だということにもなります。リトルプラウド議員でした。近年は OECD 諸国において中東での紛争などを受けた物価の上昇、インフレの強まりが深刻な課題になっています。国際刑事裁判所 ICC の赤根智子所長と上級法廷弁護士アブドゥーレイ・セイエイ氏に対して今週アメリカが制裁を科したことに対し、欧州連合やフランス、国連などから非難の声が上がっています。オランダのハーグにある ICC に対してはアメリカのトランプ政権が攻撃姿勢を強めており、アメリカのマルコ・ルビオ国務長官が2人への制裁を発表しました。日本のメディアによると、日本の高市早苗首相もこれまでに制裁について大変残念に思っていると述べています。国連のステファン・デジャリック報道官は、今回の制裁は深刻な懸念をもたらすと述べました。国連と国際刑事裁判所は別々の機関で、それぞれはっきりとしたそれぞれの義務を持っています。しかし私たちはしばしば語りますが、国連は国際刑事正義において ICC を重要な柱と考えており、事務総長は ICC の取り組みを非常に尊重しています。ジュジャリック報道官でした。ニュースを続けます。金融犯罪を発見しその防止に取り組む政府組織オーストラックによると、 オーストラリアの融資セクターには制度的な欠陥があり、住宅ローンをめぐる組織的な詐欺が行われていることが分かりました。オーストラックは銀行大手10行のデータを分析し、このうち数億オーストラリアドルが住宅ローン詐欺である恐れがあり、その多くがシドニーの不動産と関連付けられていることが分かりました。捜査によると、よく見られるパターンは、最終的な決済やローンの返済に海外や第三者からの資金が使われるというものです。オーストラックのブレンダン・トマス CEO は SBS に対し、本来なら国内で住宅ローンの融資を受けられないような人が抜け道を見つけて住宅を購入していると指摘します。
What we're seeing is people moving money into the Australian real estate market from a whole range of...
私たちが目の当たりにしているのは、海外のさまざまな場所、とりわけアジア太平洋地域からオーストラリアの不動産市場へと資金が移動している状況です。中国もその一つですが、それ以外の地域からも資産をオーストラリアに移そうとする動きがあります。オーストラリア以外で得た資金をローンの返済に充て、あたかもそれらの資金がオーストラリアで得られたもののように見せかける詐欺的な申請を行っています。トマス CEO でした。オーストラリアで16歳以上の人のおよそ 15% が昨年強い精神的ストレスを感じていたことが新しい報告書で分かりました。2025年の報告書ナショナルリポートカードオンオーストラリアズメンタルヘルスシステムによると、メンタルヘルスサービスへの資金の投入が増える一方、その恩恵がコミュニティ全体に公平に行き渡っていないとしています。政府組織ナショナルメンタルヘルスコミッションは、メンタル面でのウェルビーイングのニーズは引き続き高く、支援にアクセスできるかどうかはその人が住んでいる場所に左右されていると述べました。コミッションはまた、改革を意義あるものにするためには、明確かつ長期的なビジョンが必要だとして、メンタルヘルスのニーズに関し、予防に生かすためのデータの収集によりしっかりと取り組むことを呼びかけています。先住民の子どもたちの大量収監という問題に対し、アンソニー・アルバニージー首相が十分なリーダーシップを発揮していないとして、先住民のリーガルグループから非難の声が上がっています。全国組織ナショナルアボリジナル&トレスストレートアイランダーリーガルサービスイズナットシルスは、アルバニージ首相が彼らとの面会に応じていないとし、連邦政府は先住民コミュニティの安全のために道徳的義務を果たすべきだと主張しています。ナットシルスによると、アルバニージ首相に宛てた青少年の司法制度をめぐる緊急サミットの開催を求める公開書簡には200以上の団体と個人1500人以上が署名しました。ナットシルスのゼネラルマネージャーニック・エスピー氏は、連邦政府には現状を変えられる力があると語ります。連邦政府にはその力があります。私たちは憲法上の権限を規定する専門的な法的な助言を政府にしています。子どもの安全をめぐる問題では最低限の基準を設けることができます。ですから首相に対して早急にこのことに取り組むよう求めています。子どもたちを収監するような処罰的な法律をめぐる悪循環に全ての州とテリトリーが巻き込まれており、これでは子どもたちが健やかに成長し成功し必要な支援を受けられる状況にはつながりません。 SP 氏でした。6年前にアメリカに移住したイギリスのヘンリー王子とメーガン妃がイギリスに戻る計画だと報じられています。ただ帰国後も王族としての公務は行わない見通しです。イギリスの新聞デイリーテレグラフによると、夫妻はロンドン郊外にある一般人向けの住居に住む見通しです。続いてスポーツ、テニスです。男子テニスのオーストラリア人選手ニック・キリオスが行った薬物検査が陽性となっていたことが分かりました。キリオスはソーシャルメディアで声明を発表し、自分が大きな間違いを犯したこと、そしてその責任はすべて自身にあると述べ、ファンや家族、スポンサーに謝罪しました。 この薬物検査はスペインの島マヨルカで行われました。テニスの不正を監視する機関 ITIA によると、キリオスは8月4日以降、競技への出場やコーチングへの参加を暫定的に停止されています。キリオスは声明で、28日間公の場から離れ、自分自身を立て直すことに集中すると述べています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で112円80銭、US ドルで 71.18 セント、ユーロで 60.97 セント、イギリスポンドで 52.34 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で158円48銭で取引されています。続いてお天気です。明日21日金曜日のお天気です。アデレードは1、2度雨が降りそうです。最高気温は16度。メルボルンは曇りで最高気温は16度。ホバートは1、2度雨が降る予想、最高気温は15度。キャンベラは時々曇りで最高気温は17度。シドニーは雨足が弱まりそうです。最高気温は23度。ブリスベンはほぼ晴れで最高気温は23度。ダーウィンも晴れで最高気温は33度。パースも晴れの予報です。最高気温は23度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。